ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバード今回はですね、昨年の8月にリリースしました鉄板トリオのハイレゾライブアルバム3のツアーということで選びました。はい、昨年はですね、宮野さんの故郷でもあります北海道ですね、うん、にツアーに行きまして、少し時間を置いて、西の方にということで、浜松、そして名古屋、大阪、神戸と、4カ所回ってまいりました。はい、非常に、いいツアーになりましたので、うん、私自身も今年のそうですね、ベスト3に入る思い出になるんではないかなと思っております。うん、はい、ということで、近況報告です。
はい、
まずですね、バイオリンのゆいちゃん、そしてギターのファルコン君とのトリオ音羽のライブでグレコに行ってまいりました。うん、
はい、
前回、完成に至らなかった私の音羽用のオリジナルがですね、ようやく完成しまして、そこの日初演できたんですけれども、はい、それがすごくイメージしてた以上に、こういいサウンドになりまして、やっぱりこうなんていうんですかね、一緒にやってる人のこう音を想像して書くっていうことのこう大事さみたいなのをすごくこう体感したライブになったんですけれども、はい、その他もですね、ゆいちゃんが新しいアレンジを持ってきてくれたりと、うん、なんか毎回こう3人がこう新しいものをこう模索しようとしてるっていうのもすごく可能性がある証拠じゃないかなと、うん、思っております。はい、次回はですね、音はまあスペシャルということで、うん、初めてのゲストなんですけども、うん、パーカッションの相川ひとみちゃんをお招きして、4人編成でお送りいたします。
はい、
そして、鉄板トリオツアーの直前だったんですけれども、うん、彦根に行ってまいりました。
はい、
これはですね、ギターの井上明君のコンサートだったんですけれども、うん、彦根文化プラザ、でのコンサートでございました。
はい、
明君はお付き合いはね短いんですけれども、うん、すごく本当に素晴らしい音楽家なので、うん、いつもこう一緒にやりたいなと思っていながらも、なかなか彼も忙しいのでね、うん、タイミングが合わず、すごく久しぶりの、演奏だったんですけれども、
はい、
今回はメイクのトリオということで、うん、ベースはまたメイクの、盟友ですね、うん、山本蓮君という素晴らしい、彼と私との初組み合わせのトリオでした。
う
ん、
はい、
今回はですね、メイクの、アコースティックジャズトリオということでやらせてもらったんですけども、うん、そんな中でもなんて言うんだろう、メイ君らしさっていうのがすごくあって、うん、それは選曲であったり、うん、スタンダードもやったんですけども、意外なことにメイ君のルーツである地味編とかね、結構こうちょっとロックっぽいのもやったりね、
うん、
すごくこう面白かったですね。私も普段やらないこう曲へのアプローチもできましたし、あと本番もですね、すごく自然体なんですよ、メイ君もレン君も。うん、なのでお客様もすごくこう最初はちょっとこう緊張されてるかなという感じがあったんですけれども、うん、すぐにこうすごくリラックスしたこう空気の中で、うん、3人で音を出せたので、うん、いや本当に素晴らしいなと思いました。
はい、
そして、1回ですね、東京に帰ってきまして、うん、鉄板トリオのツアーということで行ってまいりました。
はい、
このツアーがですね、決まってから本当に私楽しみにしてて、うん、早くこう3人で音出したいな、ツアー行きたいなっていうのがすごくあったんですけれども、うん、まず初日はですね、浜松のハーミットドルフィンにお邪魔しました。
う
ん、はい、ハーミットは私は、志向くんのご縁で、うん、出させていただいて2回目なんですけれども、うん、前回のザ・デュオの、リリースツアー以来でしたね。
うん、
本当にいいお店で、オーナーであるダンさんがですね、愛にあふれているというか、
うん、
ミュージシャンがこう慕う理由っていうのが本当にあるお店なんですけれども、うん、音もすごくよくって、 宮野さんは、うん、何気に初出演だったんですけれども、うん、まあ志功ちゃんは本当に下手したら毎月行ってるんじゃないかなというぐらいの、うん、感じですけれども、すごくこう皆さんがですね、こう待っててくださったんだなとい う、 こう空気がすごく伝わってくるような、うん、本当にそれはミュージシャン冥利に尽きるんですけれども、うん、初日ということで、四国も宮野さんもこのツアーの前から、うん、別のツアーに出てたので、うん、本当に二人とも絶好調で、
うんうん、
すごくこういい初日のライブとなりました、
はい。
そして二日目ですねは、名古屋のドキシでのライブでした、うん。名古屋もですねちょこちょこ行ってはいるんですけれども、うん、自分のライブとしては久しぶりだったので、うん、たくさんの方にお越しいただきまして、うん、で前日の浜松に続き、うん、本当にこうこのトリオを聴きに来てくれたんだなという気持ちっていうんですかね、
うん、
そういうものにこう包まれて、うん、本当に楽しく、演奏させてもらったんですけれども、うん、初日とはまたこう違う推進力を持って、うん、ライブをすることができて、うん、まあ鉄板も本当に長くね、なってきたんですけれども、うん、私自身が本当に一番楽しんで、やってるなという、うん、こう実感にあふれる2日目だったかなと思います、
はい。
そして、3日目ですね、うん、大阪のミスターケリーズということで、宮野さん曰くやっぱツアーは3日目がこうすごい大事みたいな、うん、ことをおっしゃってたんですけれども、うん、ね、こうしてこう連続して、連日ね同じメンバーとライブをするってことがやっぱツアーの醍醐味なので、うん、すごくまた3日目は3日目のサウンドがすごくありましたし、うんうんうん、私も今日はどんな感じかなっていうか今日を精一杯こうやっぱ楽しもうみたいな気持ちがすごくあるので、うんうんうん、3日目も非常に楽しかったですね、
うんうんうん、
はい。そして最終日ですね、4日目は私のふるさとであります神戸、
うん、
こちらはグレートブルーというところだったんですけれども、うん、自分のリーダーライブとしては初めての出演ということでさせていただきました、うん、
はい。
やっぱ最終日、うん、最終日って感じのライブでしたね、
うんうん、
ちょっと何て言ったらいいか分かんないんですけども、本当に濃厚な4日間だったので、うん、楽しかったなっていうことしかないんですけど、
うんうん、
その4日間の集大成っていうのがすごく出たライブで、うん、まあ2人はもういつも素晴らしくて、
うん、
この日は特にまあ自分自身がすごく絶好調でしたね、
うん、
自分で言うんかいって感じでしたけども、うんうん、やっぱこう最終日っていうのと最終日はやっぱりもうより決めなきゃいけないっていうこうなんか自然なこうね、エネルギーが湧くっていうのと、やっぱり自分のふるさとで自分のライブをやるっていうことはもう何十回何百回やっても格別なもので、やっぱこう違うエネルギーがすごく湧いてきたり、単純にすごく嬉しいっていうのがすごくあって、そんなこう私の気持ちに2人もすごく応えてくれようとしていて、すごくうん、思い出に残る最終日のライブになったなと思っています、
はい。
で4日間を通してですね、本当たくさんの方に来ていただきまして、うん、東京からもですね、うん、4日間で多分7人ぐらいかな、トータル来ていただきました、うん、本当にこの、まあ、トリオを続けてきてよかったなと思うのが、うん、こう待ってたよって言ってもらえることなので、うん、またねこれからも長く続けていきたいなと思っています、
はい。
そしてツアーを終えて帰ってきまして、
うん、
こちらは初出演だったんですけれども、うん、神保町の楽屋でのライブでした、
はい。
でちゃんとライブをやるのは初めてだったんですけれども、うん、私の師匠の師匠なのでね、
うん、
私が孫弟子みたいなことになるかもしれないですけども、うん、ピアノのなやさんの、うん、バンドでザ・ブレスという、まあ、なやさんの企画なんですけれども、うん、がありまして、に出演させていただきました、
はい。
なやさんもう随分前に、うん、私が2曲ぐらいだけ飛び入りさせていただいたライブでご一緒させていただいたんですけれども、うん、メンバーの皆様もね、うん、本当に素晴らしかったので、
うん、
自分としても普段のライブとはちょっとこう違うテイストだったんですけれども、うん、とても楽しい一夜となりました、
はい。
そして三越銀座テラスジャズナイツアット銀座三越という、うん、イベントに出演させていただきました、
はい。
ちらはあのフリーイベントだったんですけれども、うん、30分ステージを3回ということで、うん、初めましてのボーカリストですね、佐伯香織さん、そしてギターの田辺さんとのトリオでやらせていただきました、
はい。
まあ、プレミアムフライデーということで、
うん、
たくさんのねあの方にお越しいただきまして、うん、あの三越もあの久しぶりに行ったんですけれども、
うん、
すごくこうリニューアルされてて、
うん、
そんなあの雰囲気の中でこうあのフリーのね、うん、ジャズのイベントがあるっていうことなので、うん、まあ、すごく素晴らしいなと、思いました、
はい。
私自身もあの久しぶりにあのお会いできる方々もいらっしゃったので、うん、すごく楽しかったです、
はい、
というような近況報告です、
はい。
それではお便りをご紹介します。今回のお題はあなたの好きなお酒とおつまみ。今回はですね22本というたくさんの、お便りをいただいていますので、次々にご紹介させていただきます。こちらはツイッターから、ビールと枝豆です。リスナーナンバー183番、佐久間さんからいただきました。佐久間さんに1マイル差し上げます。
こちらはフェイスブックから、お気に入りの酒と魚ですが、ベストマッチは故郷三河湾の一品、このわた、かっこナマコの蝶の塩辛と、うまみの強いくせ者の純米酒のぬる燗ですね。石川のフグの子のかす漬けも負けず劣らず素晴らしいです。最近半年では断然舞子さんのステージとスコッチシングルモルトのストレートの組み合わせ。音色に震える心をスコッチでなだめる至福の時間です。それにしても、鉄板トリオのツアー、意義だかった。号泣。4月のストリングス待ちきれません。ますますのご活躍を。リスナーナンバー179番、国母信之さんからいただきました。国母さんに1マイル差し上げます。
こちらもフェイスブックから。舞子さん、おはようございます。昨日まで東京におりましたが、めちゃめちゃ寒かったり、そうかと思えば上着がいらないくらい暖かかったりと変な天候でしたね。舞子さんも体調に十分気をつけてライブ頑張ってくださいね。さて、沖縄に移住してからはすっかり焼酎から青森派になってしまいましたね。たくさんある銘柄からやはり地元で作られているザンパがお気に入りです。これは全国区の青森ですから日本中どこでも手に入りますね。特に通称ザンシロ、ザンパの白ラベルは癖がなく飲みやすいのが女性にも人気です。おつまみと言えるかわからないですが、いつも海鮮サラダをまず最初に注文します。こっちの魚は限られていますが、まずまずいけますよ。あのピンクやグリーンの魚も料理の仕方次第で美味しくいただけます。かっこ笑い。野菜も私の住んでる読谷村の市場では大体の野菜は手に入ります。また食べたことのない沖縄ならではの野菜にも出会いますよ。こんな感じで自作の泡盛ボトルから泡盛とサラダは格別です。リスナーナンバー177番、小森明夫さんからいただきました。小森さんに1マイル差し上げます。
こちらもフェイスブックから、今日はバーボンソーダとナッツ。リスナーナンバー141番、安田裕二さんからいただきました。安田さんに1マイル差し上げます。
こちらもフェイスブックから、日本酒におかき最強です。米好きにはたまらない止まらない。リスナーナンバー180番、ゆいさんからいただきました。ゆいさんに1マイル差し上げます。
こちらはツイッターから、今の時期限定ですがビールです。つまみは桜。毎年とある曲を聴きながら眺めております。リスナーナンバー101番、嵐さんからいただきました。嵐さんに1マイル差し上げます。
こちらはフェイスブックから、ドライフルーツ、かっこ特に白いちじくとアイラモルトかな。リスナーナンバー51番、セルセルさんからいただきました。セルセルさんに1マイル差し上げます。
こちらもフェイスブックから、舞子さん、久米門さん、こんにちは。お酒のつまみではありませんが、ワイン好きにぴったりのフランス料理店を紹介します。新宿にあるルクープシュー、ディナーも素晴らしいけどコストパフォーマンスの良いランチが特におすすめです。前菜、スープ、メイン、みんな美味しいですが、パンと一緒に出てくるバターがめちゃめちゃ良い。そしてさらに素晴らしいのは、スタッフに一杯振る舞えば飲みたいワインは無料で持ち込めることです。私はランチでもいつもワインを持参しています。南仏料理なのでうるさいことを言えばコートドゥープロバンスのロゼなどが合うかもしれませんが、細かいことは気にせずお気に入りのワインを持ち込んで楽しんでみてください。次のお題、もしやっていなければお気に入りのレストランいかがでしょうか。リスナーナンバー174番、ケイちゃんさんからいただきました。ケイちゃんさんに1マイル差し上げます。
こちらもフェイスブックから、ハイボールとチョコかきピー、 リスナーナンバー185番となります。青木かれんさんからいただきました。青木かれんさんに初めてボーナスマイル3マイル差し上げます。
こちらも Facebook から。日本酒にしそ味噌、バーボンにポップコーン、芋焼酎に一文字ぐるぐるです。リスナーナンバー169番、レモンアンパンマンさんからいただきました。レモンアンパンマンさんに1マイル差し上げます。
この2週間は鉄板ツアーに始まり、鉄板ツアーで終わった感が強いのですが、それ以外にも音は宮野さんの岐阜ツアー、井上芽衣さんの彦根でのコンサートも、そして今日は入山さんの大阪ツアーとツアー参戦盛りだくさんでした。鉄板ではないですが、音羽で初演の舞子さんの新曲飛び立つ水鳥、この曲は舞子さんらしい情緒感あふれる曲で、宮野さんとのデュオでもぜひ聴いてみたいですね。自分的には飛び立つ先は生まれ故郷のように感じました。鉄板は名古屋と神戸に参りましたが、どちらも大盛況で、この鉄板サウンドを初めて聞いた方の感想はどれも絶賛でしたね。この3人でしか表現できない生きた音が鉄板の鉄板たるゆえんですね。今回のツアーでまた一つハードルを超えたかなと思います。お題です。お酒とおつまみ。最近は年齢相当で、昨年は痛風を2回もやってしまったので、お酒は焼酎か青森かジン、つまり蒸留酒オンリーです。おつまみも一応プリン体に留意してますが、こればかりはなかなか難しいですね。家では枝豆、かまぼこ、ちくわ、魚肉ソーセージなど低プリン体中心ですが、甲殻と味気ないですね。本当は魚卵系や干物系大好きなんですが、かっこなく。皆さんもお気をつけてくださいませ。かっこ笑い。リスナーナンバー48番、ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1マイル差し上げます。
こちらは Facebook から。ルービーからの梅水晶。リスナーナンバー186番となります。佐野真由美さんからいただきました。真由美さんに初めてボーナスマイル3マイル差し上げます。
舞子ハンク名門さん、こんにちは。復刊です。3月24日神戸で3リリース記念ライブツアーの最終日にお邪魔しました。私にとって神戸で、三宮でジャズを聴くことには特別な思い入れがあります。高校生の頃初めて経験したジャズライブもこの地でしたし、日本のジャズ発祥の地であり、何より舞子ハンのふるさとです。ここで鉄板トリオの演奏が聴けるという至福、楽しい時間はあっという間に過ぎ、アンコールの春風を聴くときにはいつもながらの感動と込み上げる思いに、すっかり緩んだ涙腺は決壊寸前でした。さてお題です。お酒はビールを除くともっぱらワインを好んで飲んでいます。それもせいぜい1本1000円台の安いワインばかりで、新しい銘柄をあれこれ試すのが楽しみです。稀に大当たりに出会います。あてはチーズやフライドポテトなど定番スナックで満足してます。リスナーナンバー110番、ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに1マイル差し上げます。
こちらは Facebook から。爆雷と芋焼酎お湯割り。リスナーナンバー181番、ウリアムスひろこさんからいただきました。ひろこさんに1マイル差し上げます。
ではね、ここでちょっと一旦コメントを、したいと思います。今回本当にたくさんお便りいただいたんですけれども、うん、そんな中でですね、のんべえのミュージシャンが4人も書き込みをしてくれまして、
はい、
いやもう本当にのんべえばっかりですね
女性ばっかり、
ね、本当ですね。もうね、面白いみんな。でその中でカレンちゃん初めてということでね、うん、はい、私はこの4人とみんな飲んだことあるんですけれども、うん、そう、私は基本的に最近は少し飲めるようになりましたけども、うん、本当に弱いので、
うん、
いつも置いてかれるんですけど、うん、嬉しいですね、こうやってね、うん、たくさんもらえると、ね、ありがとうございます。また飲みましょう、
はい。
そして皆様のね、お酒とおつまみということで、うん、なんかやっぱりこう聞いてるだけでもね、こういいですね。飲めない私もこうすごくこう 飲みたくなるというか、
皆さんね、うん、いいチョイスですよね。
素敵ですね、うん。そして鉄板のツアーにですね、笹ぽんさん、そしてふっかんさん来ていただきました。ありがとうございます。東京でね、いつもたくさん聞いていただいてるんですけれども、うん、またこうしてツアー先でね聞いていただけるっていうのは、うん、私にとってもすごく なんだろう、エネルギーをいただけるので、うん、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。
はい、
では続きを、
はい、
こちらはツイッターから。本場ドイツのケルンで初めて食したドイツビールとバイスブルスト白ソーセージですね。絶品でした。チャオ。今回もお便り多数になりそうですね。収録頑張ってくださいませ。リスナーナンバー88番、オガちゃんさんからいただきました。オガちゃんさんに1マイル差し上げます。
こちらはフェイスブックから。ありふれてますが、日本酒にイカの塩辛です。ちびりちびりとやるのがおつな時間の過ごし方です。リスナーナンバー187番、鈴鹿誠さんからいただきました。鈴鹿さんに初めてボーナスマイル3マイル差し上げます。
こちらもフェイスブックから。中目黒と神保町の楽屋の生春巻きとビール、リスナーナンバー188番となります。高畑信夫さんからいただきました。高畑さんに初めてボーナスマイル3マイル差し上げます。
こちらもフェイスブックから。芋焼酎のお湯割りとイカの塩辛、焼き鳥ならぼんじり、リスナーナンバー166番、二見裕二さんからいただきました。二見さんに1マイル差し上げます。
こちらもフェイスブックから。バーボンとビーフジャーキーと思いましたが、受け狙いでバーボンと舞子さんのバイオリンでいかがでしょうか。リスナーナンバー172番、堀田渉さんからいただきました。堀田さんに1マイル差し上げます。
いよいよ新年度のスタートですね。しかし先月の寒の戻りで桜の開花は遅れ気味、気温差で体調を崩さないようくれぐれもご自愛ください。さて舞子はん、先日の鉄板トリオの関西ツアーはお疲れ様でした。ありがとうございました。久しぶりの生舞子と初めての鉄板トリオは最高の時間を過ごさせてくれました。ミスターケリーズのあのテーブルのあの席、もはや私が舞子はんを聞かせてもらうための席になってしまいました。舞子はんから吹く風、宮野さんと志向さんから吹く風、3人それぞれの風、そして宮野さんと志向さんの風を受けて舞子はんが発する風、それらをすべて全身で感じられる最高の席です。ハイレズもいいけど最高の音源はやはりライブなのだなと再認識させられました。ハイレズ音源はケリーズのその場を切り取った記憶として聞かせていただきます。今回志向さんの演奏に触れたのは3度目でしたが、宮野さんは初めてでした。冒頭からのエレアコの背面をする奏法のスネアのブラシのような効果には正直驚きました。宮野さん曰くオベーションしかならないとのことでしたが、この発想そのものは宮野さんならではなのでしょうね。購入させていただいた宮野さんの CD も聞かせていただきましたが、寡黙な男性というイメージの宮野さんそのもので聞き込むほどに心が穏やかになるようです。鉄板トリオ、今度は東京で聞かせていただきたいですね。さてお題です。以前にこのお題に似た投稿をさせていただいた記憶があるので、今回は私がケリーズで必ず注文するものを、それはギネスビールにソーセージの盛り合わせです。ギネスはあるところでは必ず注文します。ライブハウスの雰囲気を味わうのにもってこいの一品、これにソーセージを合わせると最高です。私がスパコネのライブでケリーズを初めて訪れて何年経ったか忘れてしまいましたが、それ以来ずっと注文しています。けれど最初はソーセージは全部一本丸ごとでナイフとフォークを使って食べてましたが、ここのところソーセージはカットされていて箸で食べてます。ボリュームが減ったような。次回のお題はあなたの音楽の自分史においてターニングポイントとなった一曲一枚はでいかがでしょう。さて舞子はん、今月のウェーブ3 in 京都を楽しみにしてますよ。リスナーナンバー93番、ケイマツさんからいただきました。ケイマツさんに1枚で差し上げます。
ケイマツさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。お題ね、お二人の方から提案いただきましたけど、
はい、
まあ、ケイちゃんの方から順番に、
そうですね、
採用させていただいたらいかがでしょうね。
は
い、
ケイマツさんはだからその次の回で、
はい、
採用させていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お題です。お酒と食べ物を合わせることは楽しいですよね。自分自身、ビール、日本酒、ワイン、カクテル、焼酎、ウイスキーと基本的に何でも OK なので、選択の幅が広く、そこは周りに自慢ができます。かっこ笑い。それぞれのお酒によっていろんな得手不得手があるのですが、まず日本酒は一番料理と合わせやすいですが、やっぱり定番の刺身でしょうか。ちょっと脂の乗ったサーモン系やエビ等は化学変化が起こる可能性が大です。醤油もちょっと良いものを使うともっと幸せなことになります。もちろん日本酒だから全て合うかと言われれば違っていろんな選択肢がありますが、ちょっと地元アピールさせていただければ、特に新潟の淡麗辛口の日本酒は料理の邪魔をしにくいのでおすすめです。 あとは簡単に合わせられるものとしてウイスキー、バーボン、コニャック等のお酒とケーキ、チョコといったスイーツ系ですね。高級なお菓子になると高級なリキュール類が含まれていることが多いのでそのままなのですが、あまり銘柄に関係なく相性が良いですね。しかし度数が高いことと酒飲みには甘いものが苦手な人も多いので万人におすすめはできないかもしれませんが、てんてんてん。これが好みの人は真ののんべえです。かっこ笑い。 PS 5月ライブスケジュール出ましたね。ライブの数の多さもさることながら、またなんというか組み合わせも百花繚乱で目移りしますね。嬉しい悲鳴です。ありがとうございます。いずれかにお伺いさせていただきますね。リスナーナンバー154番レガートさんからいただきました。レガートさんに1マイル差し上げます。
こちらは Facebook から。舞子さんもご存知のようにライブでお酒を飲むのをやめてノンアルコールビールにしてから久しいので今回のお題にはうまくお答えできないのですが、若い時にはバーボン島でした。今は六本木だけですが、30年ぐらい前には銀座にもサテンドールがあって、そこでジャズボーカルを聴きながらバーボンをちびりちびり飲むのが週末の楽しみでした。お酒のつまみは全くこだわりがないのですが、以前舞子さんと牧山さんとのツインバイオリンのライブを六本木のソフトウィンドで聞いた時に食べたキスチョコが記憶に残ってます。なぜかというと隣に座ったこのマイラジオでも常連の方に変わったの食べているねと言われたからです。まああんまり中高年のおっさんが頼む感じのものではないからなのでしょう。それでは今晩吉祥寺ストリングスで久方ぶりにお会いいたしましょう。リスナーナンバー86番 T ハウスさんからいただきました。 T ハウスさんに1マイル差し上げます。
ありがとうございます。ということで後半戦、はい、ダダダッと読ませていただきましたけれども、うん、やっぱりもうそれぞれのこう好みっていうのがね、うん、あるんだなと思いました、うん、面白いですね。こうやって見てみると
皆さんお好きなんですね。
うん、のんべえ勢ぞろいということで、と私はですね、うん、お酒がそんな強くないんですけども、うん、でも結局なんやかんや言ってなんか毎日なんか飲んでるんですけど、
うんうん、
だからまああんまりそういう強いのは普段飲めないんですけど、うん、ないんですけども、やっぱりこう憧れはありますね、うん、なんかねバーボンとチョコレートとか、
は
あ、ちょっとやってみようかな今度なんかね、なんかその組み合わせってやっぱりすごく大事なんだろうから、
うんうん、
なんかちょっとチャレンジしてみたいなと思っています。久米もさんはいかがですか。
やっぱり中華に紹興酒ですかね。あとウイスキーとチョコレート、日本酒はお刺身、あで、まあ、全般何でもいけるのがビール、うん、でワインはチーズと、
うん、
そんな感じですかね。
やっぱりすごくこういろんなこう組み合わせがあってね、
うん、
だからすごくこう美味しくねお酒も飲めるんだなと、思います。ということで今回もですね、本当たくさんのお便りメッセージいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もぜひお待ちしております。次回のお題です。けいちゃんさんからのリクエストで、あなたのお気に入りのレストラン教えてください。お題リクエスト、またふつおたも募集しています。ここでお知らせです。4月11日火曜日19時半から三軒茶屋ウィスパーでギタリスト田口誠二さんとデュオライブ、お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第294回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。